今日は詩編の101編です。このところには全き道を歩むことが記されてあります。一節に恵みと裁きを私は歌いますとあるわけですけれども、ダビデは神様の恵み、また神様のその裁き、神様が治めてくださることを褒め歌ったということであるわけです。彼はイスラエルを統一した王であるわけですけれども、しかしそのことを成したのは自分ではなくて、神様がそのことを行ってくださった。彼の心の思いというのは神様に忠実に従っていくということであったわけです。2節のところに、私は全き道に心を留めますという言葉が出てくるわけですけれども、この全きというのは一体どういうことなんだろうか。決してこれは完全という意味ではなくて、もともとのこのヘブル語の言葉の意味というのは、まっすぐ、また純粋という意味であるわけです。ですから彼はまっすぐな道を歩む、そして純粋な道、それは神様自身に対して彼はまっすぐに歩み、また純粋な心を持って神様に従っていくということであるわけです。そのことは神様がアブラハムに語られた言葉にもあるわけですけれども、あなたはこの全きものであれということを神様は語られました。彼も失敗したことがあったわけです。自分の妻をこの妹と偽ってしまった。それが2回あったわけです。彼もまた言うなれば嘘をついてごまかしてしまう。モーセも、彼はこの義憤に駆られてエジプト人を殺す、そしてミディアンの地に逃れていく。新約聖書ではパウロも、彼はクリスチャンを苦しめる人だった。ペテロはどうだったのか。彼は最後まで従っていきますと言いながら嘘をついて裏切ってしまった。ですから言うなれば、全き人は一人もいなかったということであるわけです。しかしダビデは罪を犯した。その時に彼は自分のその罪を認めて告白し、そして神様に悔い改めていったということであるわけです。他の人たちも同じであった。大事なことは、このまっすぐ純粋というのは、たとえ自分が罪を犯しても、間違っていても、神様に立ち返っていくということであるわけです。二節の中頃に、いつあなたは私のところに来てくださいますか、私は家の中を全き心で行き来しますとあるわけですけれども、新約聖書でザーカイという人が出てくるわけです。彼はエリコで一番の金持ちだった。でも彼が金持ちになったのは、不正を働いて金持ちになった。ところがイエス様が彼のところに来られた。彼はエリコ一金持ちだったかもしれないんですけれども、エリコ一寂しい人だった。誰も彼を愛し、イエス様が来るときに前に行かせる人は一人もなかった。でもイエス様は彼のところに行き、そして彼はイエス様を迎え入れたときに全く変わってしまったわけです。不正をした者は4倍に返し、そして自分の貧しい、財産を貧しい人たちに、もう半分をあげる。言うなれば、彼の家の中に全き心がもう行き交うような、本当に喜びと感謝にあふれる人生は彼を変えてしまう ということになったわけです。そしてこの全き心と対照的なことは三節のところに卑しいこと、この卑しいっていうのは邪悪、不純ということであるわけです。そして曲がった技、四節には曲がった心、まっすぐとは対照的な心であるわけです。そしてそれは五節のところに隣人をそしる、また高ぶる目、おごる心というふうに出てくるわけです。ですから問題は内側がどうなのかということであるわけです。七節を見ると、欺きを行う者は私の家の中に住むことはなく、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことはありません。欺き、偽りを自分の家に住まわしていないだろうか。私たちは失敗してしまうと自分を弁護し、そしてまた偽りを言うということがあるわけです。それはアダムの時に起こったわけです。アダムはエヴァのせいにし、エヴァはそれをサタンのせいにしていく。自分から進んで過ちを認め、そして神様の前にへり下るということをしなかった。そのことのゆえに祝福を受けられない、ついにはエデンの園から出ていかなければならなかったということであるわけです。ですから私たち自身も自分の心がどうなんだろうか、卑しい思いや曲がった心が自分のうちにないだろうかということを私たちは点検しなければならないわけです。ダビデは八節を見ると、朝ごとに私は国の中の悪しき者をことごとく滅ぼし、主の都から不法を行う者をことごとく断ち切ります。彼は偶像礼拝を避けた、ただ神様のみを信じ、また誠の神に彼は仕えるということを第一としていったということであるわけです。そしてそれが彼の祝福であり、そしてまたイスラエルは栄えるということになったわけです。朝ごとにとあるわけですけれども、今私たちは朝ごとにこの御言葉を読む、自分の心の内がどうであるのかということを点検するわけです。そして2節6節に全き道という言葉が出てくるわけなんですけれども、私たちは自分でその全き道を歩むことはできない。しかしイエス様は、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父の身元に行くことはできない、そのことを言われたわけです。ですから私たちが全き道を歩むのは、これはもうイエス様に従っていく以外には他にはないわけです。そして私たちは生まれつきアダムの性質を持っている、責任を他の人にもうなすりつけていくような、そういうこの弱き心があるわけですけれども、しかしパウロは、彼はなぜ変わったのか、私は律法に対して律法に死んだ、彼はそう言ったわけです。彼は律法主義者でした。自分は正しく生きて良いことを行わなければ天国に行くことはできない。ところが彼がやっていたことは人を苦しめるということであったわけです。しかし彼はどのようにして律法から解放されたのか。彼はガラテヤ書の2章20節を見るならば、私はキリストと共に十字架につけられた、そのように告白したわけです。彼は律法を行わなければいけない、これをしないといけない、そうしなければ得られない、そういう生き方から彼はもう全く律法に対して死んでしまう。それはキリストと共に自分自身の自我が十字架につけられる、 自分の自我から解放されて、そして彼の心の中にはキリストが私の心の中に生きておられる、それが彼の信仰であったわけです。自我に死んでキリストが生きてくださる、それが実は全く道を歩む、その人に私は仕えます。言うなればダビデもこのイエス・キリストに従う人であったということであるわけです。私たちはそれこそザーカイのように心の中にイエス様に来ていただき、そしてまた家の中を全く心で生き生きする、そして偽りを取り除いていただき、そしてまたこの死んでよみがえられたイエス様が共におられ、そしてこのイエス様の愛によって生かされる、そのことを私たちは感謝できるものとさせていただきたいと思います。